生き物係の
レディオミーツ、
今週も始まりました生き物係のレディオミーツ。生き物係の2人が一緒に久々にラジオをやっています。パーソナリティは私生き物係ボーカル吉岡清恵と
ギタリア水吉です。
はい、どうですか、あの2人で進めてますけど、どうですか、
やりづらくないですか、大丈夫ですかあなただってずっと長いこと一人でやってたわけだ。
何キャラ
ね、なんかちょっとなんかやりづらいな、ちょっとテンポ合わないなみたいな、
うん、ちょっとそうそう、ちょっと圧はあるかもしれない
もうだから仕切っていただいていいんですよ。
え、そんな、いやでもね、
私はもう
なんかね、
いつも
違うの、なんか
何、
あのね、前にね、ずっと前に音楽番組に出た時に、リリー・フランキーさんが MC やってる音楽番組で、デビュー当初だったのかな、あの MC が、うまくいかないんですみたいな、なんか
した
うまくなんか転がるようにしたいって言ったら、MC はね得意な方が喋ればいいんだよって言った時から、あ、うちリーダーにやってもらおうって思って今があるの。
でもね、俺この間ね、
フェ
スでさ、ベッキーさんがサプライズで登場してくださって、
はいはいはい、
トークコーナーの仕切りをやってくれたんです、
うんうんうん、
で女性アーティストだけのコーナーがあったんです、
はいはいはい、
ジュジュさんとかさ、あのもう何人かこの出来合いも出てて、あの時に思ったね、もうやっぱりこの吉岡さん伸び伸びした方がいいんだなって。
え、
だからもうベッキーさんはさ、もう何でもやってくれるじゃん、もう全てを預けられるじゃん、ベッキーさん。でその吉岡さん非常に伸び伸びで、落ち着きのない吉岡清江でいられたわけよ。
そう
で俺はあれを見た時に、なんか自分が仕切ってる時より吉岡が伸び伸びしてると思って、それはそうだね、ベッキーさんが当たり前にうまいんだからさ。だけど俺は思ったんだ、その時
どうしたの、
やっぱり清江が自由になった方がいいなって。
でもあの時私仕切ってないよ何にも。
だから違う、だから自由にされてるのがいいって話
何、自由どうすればいいの、
自由に、あなたが仕切ってじゃん、自由にされてる、
自由にされてる、
あなたが伸び伸び自由にしていく方がいいよねって話。もう
わかりました、
一曲いきたいと、オープニングの一曲いきたいと、
萎縮しています、
さあ、はい、それでは一曲いこうよ、ね、
はい、
頑張って続けていくしかないんだから、この曲でしょ
うと、ということですね、はい、はい、じゃあ行きましょう、生き物係で続く。
さよならさよなら全部忘れない、
レディオミーツ
生き物係のレディオミーツ、生き物係ボーカル吉岡清江です。
ギタリタ水屋敷です。さあ今月のテーマ、
はい、
出会いと別れでございます。毎月テーマに従い曲を選んでるんですけどね、はい、1週目は私がオフコースの冬が来る前に、うん、で吉岡さんがコッコさんの強く儚い者たち、うん、で2週目はモノンクルの最終列車君を乗せて、
うん、
で吉岡さんがクルリの東京
と、はい、
ここで4曲選んできて、でなぜか、私はいつもじゃんけんで勝ってしまうという
もう1回も
感じでおりますけれども
、勝てない
と、はい、じゃあ3週目というわけでございまして、はい、水野が選んだ3週目出会いと別れの曲はビアリストックスエブリデイ。このホキモトさん、
うん、
メンバーのホキモトさん映画監督でらして一回お話ししたことあるんですけど、
うん、映画監督も音楽活動もやられてるんですね、
うん、これなんかさ最近思うんですけど、うん、みんなこのマルチになってないかい？
すごいよね。
であれトモナリさんとかあれ全部自分でやってんのよ、あれ音源とかすごくない？
すごい。
で紫今さんとかもさ、
うんうんうんうん、
結構このトータルで全部そのミュージックビデオとかもそのコンセプトとかデザインとかこうやる人があるんで、このホキモトさんとかもそのやっぱその映像から入ってきてんだけど音楽とか分泌とかやられてて、まあいい曲なんだよね。あ、ちなみに新曲はことづて、さらに今年の7月15日に初の日本武道館公演、これ何なんだ、天は2仏3仏4仏ぐらいか、
わあを与えてる、
与えてる感じじゃないか。
なんか、うん、このあのクラシック的ななんか要素もこの曲に入ってるんですか、
う
ん、なんか。
あ、どうだろうね。なんかあの結構展開がすごくね、メロディーのこの部分があって、うん、うねるようなさ。
本当だね。
空をかけてくる。
なんか本当にさ、こうピアノだけで弾いて成立する、うん、なんていうの。私はなんかクラシック的なメロディーに聞こえて、うん、それを歌で歌ってるっていう、
そう、そっからどんどんまたね広がっていくのよね、これがサウンドが、
あと言葉の発音がすごい綺麗、
うん、生々しいよね、うん、そうなんかカチッて撮ってるっていうよりはさ、うんうんうんうん、ちょっと息遣いがさなんか生々しく聞こえるのがまた切なくていいななんて私は思ったわけでございました。吉岡さん、一曲、はい、どれを選んだんですか。
はい、私ですね、私本当出会いと別れ、あの中学時代をまた思い出しちゃって、うん、吉岡清江が選んだ出会いと別れの曲は川本誠、桜。これ
1998年なんだ。
そうなんだって。まだ生き物係に出会う前の1年前の私、1998年4月リリースだから中3の春に聴いて、中3の卒業までずっと聴いていた曲。私
どんな感じで川本さんと出会ってた、愛の才能とかね、やっぱ衝撃的なイメージがありましたけど、
あのね、うん、私はね、2分の1っていう曲が、
はいはいはい、
やっぱ小学校の時かな、
うん、
あれはアニメの曲だったんだけどな、うん、きっとあれに出会った時はもう本当に衝撃ですよね。
すごい言葉を詰め込む感じがね、中学生ながら新鮮だったよね。
そうだよね、うん、あんな風に歌っている人はいないし、
うん、
言葉も詰め込んでいて、うん、それがなんか意図的じゃなくて衝動に駆られてピュアな気持ちで、
はいはいはい、
もう素直にやってる感じ。大人になって聞いてもなんかわざとああいう風に詰め込んで作ってるっていうよりは、うんうん、あの気持ち込めて作ったらこうなりましたっていう、こう自然な、うん、ピュアな、なんていうのかな、奔放さがあるなんかメロディーだったり、うん、歌だったりなんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ。
だから桜をモチーフにした曲ってたくさんあるけど、その中でも異色だよね、川本も。
そうだと思います。森山直太朗さんの桜とか、和の心を大切にしたとか、ね、うん、日本語のこう響きとメロディーの兼ね合いを大切にしたとか、うん、そういう桜もあるけど、うん、この曲のサビのところは深呼吸の途中できないできないできないできないっていう、そのリズムと言葉のはめ方を楽しみながら、うん、もうどんどんどんどん乗って先に行くみたいな、うん、そういう風に歌いたいっていうことでカラオケで何度もチャレンジしてます。
やってたんだ、
はい、
さあ今日もですね、2曲選んだのに1曲しか投げられないと思ってじゃんけんをしなきゃいけないんですけど、もう勝ってください、さすがに。
いやー、かけたいですけど、うん、じゃんけんは分かんない。や、
最初はグーじゃんけんぽい。勝った、
やっとかけた、やった、
ひよりさんが勝ちました。
やった、かけれる。
はい、曲紹介してくださいよ。
それじゃあ聞いてください、川本誠で桜。 りした曲は河本誠で桜でした。生き物係のレディオミーツ。さてここからはこのコーナー、タイムマシーンなんていらない。何歳っていう感じの言い方でしたけども、はい、水野さんお願いします。2回目です。
その時代に行ったらどんな音楽があったんだろう。ある1週間とかですね、ある日をピンポイントでチェックしましてですね、音楽さえあればその時代を思い出せるんじゃないかということで、タイムマシンなんていらないということでございまして、今週タイムマシンで向かうのはですね、結局タイムマシンで向かうんじゃないかって話ですけど1999年の11月、これはまああれですね、吉岡さん、我々にとってはエポックメイキングな時期ですな。
エポックメイキング、生き物係の結成日
前後ですな。
前後ですね、うん、
1999年の11月3日に、まあ、山下と水野がやってるところに吉岡が飛び入り参加しまして、これが一応3人の結成日となっております、はい、ちなみにその1999年11月3日は嵐の皆さんがですね、うん、ハワイで会見を開いておりまして、うん、デビューなんですかね、デビュー日、完全にその日です。で、
はい、
彼らがハワイでデビュー会見を開いてる時に、はい、我々は小田急線の相模大野駅でゆずの夏色を歌っておりました、
うんうん、かっこいいじゃない、小田急線かっこいいじゃない、
かっこいいです、うん、すごい、その頃の曲は何が流れていたか、
あれだって1999年11月1日付のランキング、
あこれ今資料としてありますけどね、うん、モーニング娘。ラブマシンが流れてたんですか。
もう
グループ初のミリオンを達成した楽曲、
衝撃ですものね。
いやー、うん、そうですか、ラブマシン、日本の未来は
ウォウウォウウォウウォウ、
世界が羨む、
イエイイエイイエイイエイ、
ここら辺がやっぱそのポジティブな感じが当時はちょっとなんか空気を変えたってよく言われますね。
あ、ポジティブな感じがまた新しかったんだ。
なんだろうな、
バブル感、
バブル感で、バブル崩壊して、うん、で99年はあのもう皆さんちょっと覚えてない方多いと思いますノストラダムスっていうのがありましてですね、99年に何かが起こるみたいな、我々小学生ぐらいの頃があったんですよ、うん、
あったね。
でこれが意外とこれその世紀末っていうのがこの時代に効いてて影響を与えるっていうかさ、うんうん、で社会的にいろんな事件がその世紀末が来るっていうのが終末論みたいなのが流行っちゃって、それがちょっとこう
暗い影を落としてた
ところは実はあった気がするんですけど、あの日本の経済もあんまりこう好調じゃなかったっていうのもあって、その中でこのモーニング娘。ラブマシンっていうのは非常にこうドーンと、
私ここ、うん、シュガーソウルフィーチャリングケンジガーデン、
うん、
はい、
フレアケンジさん、
フレアケンジさん、うん、これもうめちゃくちゃ学校で流行ってて、とにかく必ず私歌ってましたこの曲、とにかく女子たち歌ってました、
流行ってたね、うん、あとさ、あのポルノグラフィティのアポロもこの頃なんだね、
う
ん、
そうなんだ、
ポルノの皆さんがテレビに出てた時を見て、これ本間さんの楽曲ですから、うん、
今でも覚えてます、あのポルノの皆さんが M ジックステーションに出て歌った日のこと、
出てました、ね、
毎週 M ジックステーションをこの頃見てて衝撃、かっこいい、
あとね俺ね印象のヘイヘイヘイに出てたの、ポルノのお三人が、
はい、
トシさんにで、いきなりヒットしちゃったから、
はい、
これデビュー曲じゃん、
うんうんうん、
でそのなんかね、番組のくくりでその新人さんいらっしゃいみたいなコーナーがあったんで、多分、はい、なんか新人をフックアップするみたいな、
うんうんうん、
でそれにアポロを引っ提げてポルノグラフィティが出てきたんだけども、うん、その収録の段階ですでにヒットしちゃってたんだよ、
うんうんうん、でなるほど、
なんかそれをあれヘイヘイヘイだったか歌番だったかな、トークの中の冗談でヒットしてるからメインの方で出させてくださいよみたいなことをなんかトークの中で面白おかしく言うみたいなってダメだって言われたのを見て、あ、ダメなんだってっていうの高校生ながらに、そうそうヒットしてダメなんで、こんなヒットしてんのにアポロと思ったのを覚えてっていうぐらいヒットした、
そうだね、
まあ、その頃に我々はもう何も分かってない高校生として、
何歳だったんだ、あ、だから高1、
高1、あなた高1でしょ、
私が高1で、
私高2です、
水野さん高2、
高校2年生、何も知らない、いや、じゃあ信じられないのはね、その時に、うん、まあ、その時にはまだなかったかもしれないけど、その高校生の時に使ってたタンバリンをね、うん、この間フェスで、
いや
夏色とかをコピーしてた時のタンバリンを、
そうですよ、
高校生が学生服着て、
はい、
我々がやった、うん、そのタンバリンを北川さんが、うん、北川さんが首にかけて、これキヨエちゃんのタンバリンなんでしょ、当時から使ってたんでしょっていうの
貸してって、
そうステージ上で、
うん、
それで夏色やってましたよ、
そもう何には何だか分かんなくなって、だってもうあの憧れて人を真似て買ったタンバリンを、うん、 その憧れてる人たちが自分たちの周年に出てくれて、うん、憧れてた人たちが憧れてた曲を、うん、憧れて買ったタンバリンを使って
この憧れ祭り、こうち
ょっと、うん、あの何かなっていうような感じになっちゃって、
会場はさ夏色だから大盛り上がりです、当たり前ですけど、うんうんうんうん、わーって盛り上がってるのが、うん、約2名泣いてるやつがいて、
うん、ステージ袖でね、
そうステージ袖で約2名しみじみ泣いてるやつらがいて、
いや
これは何なんだって、でもこれは何なんだ、
もう1名ねオレンジのタンバリンがもう驚きまくってると思うんだどうしたんですかって本人じゃないですか、
本人じゃないですかって、あれはすごいな、
27年経ってご本人登場するっていう、う
ん、あのタンバリンエピソード持ちすぎなんだよね、
もう超スーパータンバリンになりました、うん、皆さんツアーでご覧ください皆さん、
さあそんなわけでございまして、1999年11月にまつわる曲の中から1曲紹介したいんですけど、どれにしますか、嵐かけますか、
そうしましょうか
ね、嵐の皆さん、うん、やっぱ11月3日同じ日ですから、
はい、
聞いていただきましょう、嵐で嵐、ティクソーソーティクソーソーティクソーソーティクソーワン、だからちょいと重いのはブーン、 That's alright、 それでも時代を極めるソースは僕らはスーパーボー、 We are cool、 嫌なことあってもどこかでカッコつける、やるだけやるけどいいでしょ、夢だけ持たっていいでしょ、 You are my soul soul、 いつもすぐそばにある、僕らはいつも探してる、でっかい愛とか希望探してる、 Everyday Everybody、 まだまだ世界は終わらない、今から始めてみればいいじゃない、 Let's get on Let's get on Yeah、 Step by step、 吹っ飛ぶよりも裸のまま積むコンベ、
レディオミーツ。
物語のレディオミーツ、皆さんいかがだったでしょうか。
さあ、
はい、
来週はゲストが来るからね、うん、マーチンさんが来ていただけることになりましたから、
ドキドキ。
来週もあの出会いと別れをテーマに選曲していくんですけど、マーチンさんにも選んでもらおうかななんていうふうに思っておりますんで、ぜひお楽しみにということでございます、
はい、
そしてそのマーチンさん、鈴木雅之さんも出てくださった超生き物がかりフェス、
うん、
なんとテレビで放送されることになりました。CS テレ朝チャンネル1で、5月の3日、うん、お昼の12時から放送されることが決定しましたので、うん、あの約16時間のイベントをどうまとめるのかテレ朝はどうまとめるのか、あれをもうどこを聞いとっても
盛り上がってるよ。
ですけれども、うん、ぜひですね、イベントの空気をテレビの画面の中からご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。
ぜひぜひ、はい。
さあ、さらにですね、47都道府県ツアー生き物会の皆さん、本日は2026-2027超全国アンギャ、久しぶりの全県ツアーがですね、4月からまさしくスタートということでございまして、続々いろんな会場、これ長いツアーなんで来年まで続きますんで、うん、追加会場の発表がされています。ぜひオフィシャルサイトをチェックしていただいて、ライブに足を運んでいただけたら嬉しいです、
はい。
さらに6月20日21日、2日間にわたって東京ガーデンシアターでファンキーモンキーベイビーズと生き物会の20周年を記念した対バンライブ、あの日の約束果たしましょうが開かれます。こちらもちょっと僕らにとっては思い出の深い、まあ、同志とのツーマンライブですので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。
ぜひ。
いや、来週はゲストだよ。
楽しみですね。
楽しみだね、
はい、
はい。
それではまた来週メールもくださいね。ここまでのお相手は吉岡清江と
水野良樹でした。
バイバイ。
ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。皆さんの保険料と比べていかがですか。しかも事故故障のご連絡を24時間365日受付、経験豊富な担当者が解決に向けて迅速に対応。だから事故対応満足度は91.3%。 さらに業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できます。ガス欠時は10リットルまで給油無料、レッカー距離は100キロまで無料です。
チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-00-7000 番 00-7000 番